東京 FM デジタルフォームフューチャーピックス with ユリ笹川。
11月19日土曜日、時刻は夜8時になりました。デジタルホールフューチャーピックス、パーソナリティの笹川ゆりです。さあ、今週は七五三参りをされた方も多いのではないでしょうか。可愛らしい姿見られましたね。我が家もですね、実は3歳女の子がいるので、今年やらなきゃいけないんですけれども、12月にやる予定です。ダメな母親ですね。いや、早く可愛い着物姿が見たいなと思っています。さて、この番組ではデジタルシーンのフロントランナーをゲストにお迎えして、私たちを待ち受ける未来の社会についてお話を伺っていきます。写真ピクチャーの略であり、デジタル画像の最小単位ピクセルを意味するピクス。未来の礎を築く各分野のトップランナーの方々とともに、未来の情景フューチャーピクスを覗きに行きましょう。今週は富士通株式会社執行役員 SEVP ジャパンリージョン CEO の堤博之さんをお迎えします。日本を代表する IT サービス企業で DX 企業への変革を進める富士通。今日はその事業から IT の世界でグローバルに活躍されてきた堤さんの仕事術なども伺います。デジタルフォンフューチャーピクス、どうぞ最後までお付き合いください。
デジタルフォンフューチャーピクス。 This program is brought to you by デジタルフォルム。
デジタルフォルムフューチャーピクス、改めまして笹川ゆりです。デジタルシーンのフロントランナーをお迎えするこの番組、今日は先週に引き続き、富士通株式会社執行役員 SEVP ジャパンリージョン CEO の堤博之さんをお迎えしています。堤博之、1962年山梨県生まれ。慶応義塾大学理工学部卒、アメリカスタンフォード大学エグゼクティブプログラム修了。1985年日本電機株式会社入社。2009年シスコシステムズ合同会社上席副社長就任。2015年サムスン電子ジャパン株式会社代表取締役最高経営責任者就任。2017年株式会社フィリップスジャパン代表取締役社長就任。2022年より現職。改めて堤さん、今年実は富士通に入られたということなん
です。はい、4月ですね。
ということはまだ1年経ってないですね。
経ってないですよ、はい。
そして実はこれまでは海外にまつわる仕事が長かったということで、はい、大学はスタンフォード大学にいらっしゃったりとか、シスコシステムズ、サムスン電子、フィリップスとグローバルの会社が多かった、
ね、そうですね。日本の会社もちろんですけども、欧州系、それからアジア系、米国系の会社のマネジメント全部経験してますね。なかなか日本人でいないんじゃないですかね。
そうですよね。これもともとやっぱり海外志向が強かったんですか。
う
ん、
そうですね、やっぱり海外グローバル志向が強かったのもありますけども、やっぱりいろんなご縁があったっていうのもありますかね。
はい、育った環境、ご両親が英語がペラペラだった。
いや、全然そんなことないですよ。私は山梨県の出身ですけども、全然そんな。
山梨大使でいらっしゃいます
ね。山梨大使やっておりますけど、はい。
あ、じゃあもうご自身で、でも就職の時最初のキャリアは NEC でしたもんね。
はい、そうですね。
でもその時は日本の仕事をやってて。
そうですね。まずは私は当時の携帯、今でいう携帯の仕事をやりたかった。
あ、そうですか。
ところがやっぱり私の技術力じゃダメだということで、海外事業グループに配属になったんですよ。だそこが多分グローバル化の私のマインドセッティングの最初じゃないですかね。
第一歩。その時確かあれですよね、シリコンバレーに長く行かれてるんでしたよね。
はい、26の時にシリコンバレーに行って6年間滞在をさせていただいて、いろんな経験をさせていただきました。
そのデジタルが始まった時代のシリコンバレーって感じですもんね。
う
ん、
そうですね。もう本当に帰ってきたくなかったですよ、日本に。
楽しかったですか。
楽しかったですね。
そこで土壌ができて、はい、その後外資の仕事が多かった、はい、ということなんですね。
はい、は
い、いかがですか、その海外の仕事のマネジメントをするのと、いわゆる富士通ですか、日本の会社っていうのは全く違うと思いますが、
はい、同じ部分と違う部分とあるのかなと思いますね。まあ、一番の、ね、違いは性善主義、性悪主義っていう考え方かな。昨今だと、ね、想定外のことが多く起こる、だから起こらないようにするためにはどうしたらいいかという時に、これが起こることを前提で全てのルール決めをしてしまうのが、制約主義というね、ちょっと言葉的にはね、あんまりよろしくないかもしれないけども、 でもすごい大事なことだと思うんですね、うん、性善主義っていうのは逆に言うと何でもやってみて何か起こったらそこで考えようという考え方なんですけども、どちらかっていうと日本は性善主義ですよね、うん、アジア系の会社は制約主義の方が強いかもしれない、うん、でアメリカの会社も性善主義の方が強いし、ヨーロッパ系の会社はちょうど中間ぐらいじゃないですかね、うん、やっぱりそういったマインドセッティングとかいろんな慣習というかそういうのを理解してやっぱりいろんなグローバルのビジネスモデルを作っていく、あるいはコミュニケーションするという一つ二つ違うところが出てくるのかなというふうに考えますね。
やっぱり文化とか国民性がつながってくるんですね、うん、
すごい大事ですね。そこをなしにいろんなビジネスだけの上辺の話してもですね、本当の中身の部分まではどうでしょう、信頼関係が構築できないかなっていうのを思います。
そして今は富士通のお仕事をなさってるということで、やっぱり老舗っていうイメージもありますが、どうですかご自身の富士通のイメージと入ってからのイメージと。
あのね、全然違いますね。どちらかというともっとなんかあのトラディショナルの感覚がある会社かなと思って入りました。だからそれを変えてみたいなと。でも入ったらですね、もう変える土壌はできてましたね。でもどう変わっていいかということがまだ分かってない方々もおられたのも事実だと思います。ですからそういった方々と一緒に、あるいはその先行している皆さんと一緒に、まさしく本当に変革を楽しむ、変革をしていかなくちゃいけないっていうマインドセットの中でいろんなアクションをしています。
日本の DX を推し進めている富士通ですが、一方で社内の DX ってどんな状況ですか、は
い、これもですね、 DX の、ね、やってる会社だから素晴らしいですよと言いたいんですけども、でもやっぱりまだまだできてないところも多々ある。でもできてないからこそ我々がそのなんていうんですか、モルモットというかね、最初にそれをやってみて実験台として我々ができたんだから、じゃあそれをお客さんのところに持っていこうとか、まあ、そういう形のいい例としてね、まあ、使ってますね、まあ、思ったほど多分ね DX が素晴らしいと言いたいんですけども、まだまだかなって感じですかね。
まあ人数があまりに多いですもんね。
やっぱりグローバルも含めるとね13万いますから、
はい、
やっぱそういった人数の中で、まあ、一つのシステム、簡単なシステム、生産性の高いもの、なかなかチャレンジですし、マーケットもお客さんの思考もその都度変わってきますよね、うん、ですから作って OK ということではなくて、一緒にこう変化していかなくてはいけない。ですから常にチャレンジはあるということでしょうか、
はあ、常にチャレンジですとか、はい、常にポジティブっていう印象が本当に堤さん強いんですが、
はい、
あのご自身のキャリアの中で常に大切にしている言葉とか意識とかってありますか、
はい、うん、まずね、言葉の前に私が一番大切にしているのは人なんですよ。
人、
うん、だから今日もこうやってお話ししてる、やっぱりこのご縁っていうのはすごい大切ですし、うん、人のコミュニケーション、僕人が好きなんですね。ですから人を大切にするということが一つ、それから言葉ではやはりですね、努力すればやっぱり何か結果が出ますよと、努力しない、何にもやらないと何にも出ないよっていうことですかね、うん、やっぱりそういう言葉、そういう心情をすごい大事にしてますね。だからやってみようと。
いや本当に趣味はお仕事っていう感じなのかなと思ってますが
趣味はね、いろいろ
いろいろあるんですか、
はい、仕事もそうですけども、はい、まあ音楽好きなんでね、はい、音楽聴いたりとか、トロンボーンやってたんでトロンボーンたまに吹いたりとか、
は
あ、うん、そんなこともやったり、あと運動も大好きですよ。
息抜きもちゃんとなさってるんですね、
はい、もうしないと生きてきません、はい、
いやでも本当にあのこの番組、実はその日本の中の IT の会社 あのトップの方々ずっとお招きしてるんですが、はい、やっぱり求められる人材、皆さん変わってるっておっしゃるんですが、堤さんからご覧になっていかがですか。
私はですね、これからの人材、まあ、IT だけもないですけども、やっぱり創意工夫、想像力、夢を語れる、夢を作れる人、まあ、私はあの SF 事項っていうのは非常に大事にしてるんですね。やっぱり将来を考えて、そこからあの現実とのやっぱりこう線を引いて、ギャップをこうどうやって埋めていくか、まあ、それが我々の会社でいうと、例えば中期計画とか、あるいは戦略になるのかもしれませんけども、やっぱり人生も同じで、自分の将来、自分のこれからのことを考えて、何をやりたいかというところのやっぱり現実とのギャップがあると思うんですよね。そのギャップをいかに埋めていくか、そういうアクションをチャレンジできる人ですから、 SF 思考の中で新しいものを作る、あるいは新しいものをチャレンジする、それをどういうふうにしたらいいかっていうのを具体的にこう実行できる人、こういう人がやっぱりもっといてほしいなって思いますね。
おそらく15年20年前はもっと会社に貢献できる人とか、チームに貢献できる人っていうイメージでしたけど、はい、もう今それだけ一人一人が活躍できる人材が求められてるんですね。
そうですね、もう会社というのは、まあ、要するに自分の力をその会社で発揮できる環境だと思うんですよ、うんうん、 だから会社に縛られるんではなくて自分の力をそこで発揮する、だそういう場じゃないかなと思いますね。
なのでその違和感があったりとかこれをやってみた方がいいんじゃないかっていうことはもうどんどん例えば大きい母体の会社であっても発信した方がこれからの人材にお
っしゃる通りです
としてはいいと、
はいうんはい、ですからやっぱり個の考えを重要視したい、うん、でそれをチーム力をもうそれによって個の力を合わせてチーム力を作る、でそのチーム力は会社だけではなくて今度は違う会社も業種なんていうのもなくなってくると思うんでね、はい、業種の壁も、うんうん、ですから皆さんが連携してやっぱり皆さんと一緒にこう前に進む、うん、まあそんなことができればねパーフェクトですよね。
ちなみにちょっとこれどうしても個人的に堤さんに伺いたくなったんですが、はい、今我が家に3歳の娘がおりまして、はい、もちろんちょっとまあ海外にねいつか行ってくれたらいいななんていう思いを持ちつつ子育てしてるんですが、はい、今の子育てをしている我々としてこれを考えておくといいんじゃないかみたいなアドバイスをいただけると嬉しいなと思いました。
私も経験してきたんですけどもあんまり押し付けない、はい、自分の子の感覚子の考えというのを尊重してあげることっていうのも大事かなと思いますね、うん、ですからいろんなことをまたは経験させるってことも大事だと思うのでもちろん海外もそうですけども、まあ、日本の国内でもいいとこいっぱいありますから、山梨はじめ
山梨大使
ですからいろんなものをこう経験していただくことがよろしいんじゃないかなと思いますね、
う
ん、
そうですね、本当経験以上の価値ってないんだなって3歳想像してながら思います。
ですよね。
堤さんにもう一つ伺いたいのがですね、はい、リーダー像、うん、今リーダーって本当にいろんなちょっとキングダムを前に読んだんですけど、はい、それこそそれくらいキャラ立ちした武将みたいなくらいさまざまなタイプの方がいらっしゃいますが、うんはい、堤さんが考えるこれからの時代に求められるリーダー像ってどんな感じですか。
引っ張っていくっていうのも大事だと思うんですけども要するにチームアップでプッシュアップしていただく、うん、チームにその押し上げてもらうリーダー像ってのもあってもいいのかなと思ってるんですね。
チームに押し上げて
そう、うん、引っ張るってすごい力いるじゃないですか、はい、もちろんそれも大事ですよ、うん、もうこういうディレクションでこうだからついてこいっていうね、うん、いうようなマインドセッティングもすごい大事、うん、でもチームに押し上げられるっていう方が楽ですし、うん、ね。でもチーム力で押し上げられるとやっぱり力がついてるんですよ、パワーがすごい、うん、ですからその両面をやっぱりバランス感覚持って会社を経営するあるいは世界をリードする、まあ、そういうようなリーダーシップが今後さらに求められるのかなっていうふうに思いますね。
チームに愛されるっていう言葉だとちょっと柔らかすぎるかもしれないですが、うん、やっぱりそういうなんて言うんでしょう信頼関係っていうこと
ですか、ね、そうですね。もうトラスティッドイチアーだと信頼関係すごい大事だと思いますね、うん、ですから多様性は重要視する、まあ、多様性重要視するってことはもう年齢もねもちろんその性別とかそういうのも全然国籍も関係なくもうフラットオープンにコミュニケーションしていく、まあ、そういうことがより求められる、まあ、そういったことができるリーダーでありやはり私は社員全員がリーダーになってほしいなと思ってます。社員全員がそういうリーダーシップのマインドセッティングを持つとこんな強い組織ないと思いますね。
一人一人が何かプロジェクトベースでいいからちょっとリーダーをやってみるなのか、うんはい、そういう感覚を持つだけで変わると
変わると思いますね。だからリーダーとしてのマインドセッティングは私は社員一人一人がやっぱり持つべきだと思うしそれをうまく束ねるその力をうまく、まあ、利用できる環境を作ってあげる、うんまあ、あるいは時にはアドバイスあるいは知った激励もそうかもしれない、うん、でもそういったものをやっぱりタイムリーにやっていく。でもこれも全部コミュニケーションですよね、うん、ですからやっぱりコミュニケーション力っていうのがすごい求められるスキルじゃないかなというふうに思いますね、うん、
Web3 の時代に突入したという見方もありますし、あと IMF が先月発表した経済の見通し、来年再来年とかなり悪いというかまあ悲観的なんていう様々なちょっと不安要素もある今ですけれども、この時代を今堤さんはどう捉えていらっしゃいますか。
現実は多分その通りだと思いますね、うん、ただだからこそ何をやらなくてはいけないかということをきちんと見極めて、まあ、そこに対するアクションをタイムリーにしていくことが大事かな、まあ、それによるとねやっぱりどんどん経済もまた変わってくると思うし、うん、我々の環境も変わるんじゃないかなっていうふうに思いますね。ですから今そういうアクションをやっぱりやらなくてはいけない、その時が、うん、まあ来てるのかなというふうに思います。
そうですね、はい、世界情勢も本当に不安な中で、うん、どうやって自分は30年後40年後生きているのだろうかって皆さんねきっと漠然と不安ですもんね、はい、今後についてなんですけれども、それぞれのビジネスとかあとまあ一人一人のそれこそ家庭の経済もそうなんですけど、はい、強化したり対策が必要だと思うんですが、 全体的にどういうことを考えて生きていくのがいいですか、ね、
はい、一つは、まあ、私もそうですけど、やっぱりポジティブに皆さん考えようと、
気持ちの問題、
うん、気持ちの問題、はい、ネガティブに考えるとどうしてもやっぱりネガティブスパイラル本当に入っちゃうと思うんですね、うん、特にこういうご時世、
はい、
ですから想定外のことを想定内に考える、まあ、考えられることはそういうふうにしていきたいんだけども、うん、そうじゃないものもいっぱいある。だけどもその時にどう対処したらいいかっていうのはあたふたするんではなくて、うん、ある程度自分のマインドセット、あるいは我々のマインドセッティングの中で考えておくってことも大事かもしれないですよね、うん、ですから制約主義っていう言葉は申し上げたんですが、制約主義の部分もちょっと強化しながら、性善主義のいい部分ももっと取り入れて、いいバランスの中で、まあ、企業も社会もやっぱりそういった感覚の中で我々が生活をしていくってことが大事かなというふうに思いますね。
本当にそうですよね、うん、コロナって言葉を初めて聞いた時、ここまで長引くとは思わなかった
ですもん、ね、誰も思ってないですよね。でもこういうことがこれから多分また起こってくるかもしれない、うん、起こらないことをね、もちろん期待しますけど、でも起こった時にどうしたらいいのかっていうのは、やっぱり我々が今まで経験してきたことをベースに準備しておくことも大事。でも準備できないものもあるんだったら、でもそれをちょっとですね、短期的ではなくて、まあ、中長期的にこう解決していくっていう、まあ、これこそポジティブマインドセッティングでね、いろんなものをトライしながらチャレンジしていくと、まあ、そういう感覚じゃないと豊かな社会とか我々が活性化するような社会が作れないんじゃないかなっていうのを思います。
それは個人の働き方とかでも本当そう言えるかもしれないですね。なんかやっぱり今までって一つのところに従事したりとか、一つの分野だけを極めるっていうことが良しとされていましたけど、ちょっとその辺も変わってきましたよね。
そうですね、まさにもうダイバーシティ、もう多様性の時代になってきているので、まあ、多様性をやっぱりちゃんと受け入れること、うん、で自分もその多様性の中の一部だよっていうのを認識することも大事かなというふうに思いますね。
はい、そうですね、はい、先ほどおっしゃってたそのポジティブマインドでいるっていうのは意外とできそうでできないことというか、どうやったらそうやって堤さんみたいに例えば動き続けるとか、さっき の先週の言葉で努力をしないといけないっていう言葉がありましたけど、はいはい、そういう積み重ねで自分に自信をつけていらっしゃるのかなと。
人に私は助けられ、あるいはちょっとですけど助ける部分もあるのかなと。でやっぱりポジティブに考えるためには一人だけではやっぱりダメだと思うんですね、
うん、
ですから周りの人とうまくエンゲージする、まあ、ちょっと言葉悪く言うと周りの人を使う、
うん、
でも周りの人も自分を使えばいい、だからそういった中で、まあ、昔ね菅元総理が自助公助共助の世界と言ってましたけど、まさしくそういった世界だと思いますよ。でもそういったやっぱ人を大事にしながら人とのコミュニケーションの中でそういったものが出来上がってくるんじゃないかなと思いますね。
確かに人付き合いがね得て増えてもちろんあるとは思いますけど、ネガティブになってる時って結構独りよがりになっていたりとか、人とあまり接する機会がない時、はい、それこそコロナ時代とか、
そうですね、
そういうことがありましたが、まあ、今徐々にね日本もコロナ明けてきた感じもしますが、やっぱり人
うん、人をやっぱり大事にするっていうことは私は本当にベースですね、はい、
なるほど、
はい、
さあということで2週にわたって堤さんにお話を伺ってきましたが、本当にねこの 5,6 年どんどん時代変わってますが、この先の 5,6 年この先の10年どんどん変わると思いますが、堤さんの頭の中にある今のちょっと先の未来の風景ぜひ教えていただけますか。
はい、私はもうポジティブなんで、グローバルがまあ、もう平和の中でですよ、一つのもうワールドというか、もうみんながつながる、でやっぱりつながることによって新しいビジネスモデルも新しい生活環境も出てくる、まあ、今為替の問題とかね、いろんな為替だけではない経済の問題、あるいはその地域的な紛争の問題等々ありますよね。でもそういったものをやっぱりそのなんて言うんでしょうね、そのデジタル化とかあるいは私たちの考えで何か変えれるんじゃないかなと。でそれによって例えば仮想の中でなんか紛争があってもいいし、その中で解決していただく、でも現実はまた違うものがこうあるような、なんかですね多重化空間というかね、メタとかも含めてですよ、はい、やっぱりそういった世界が現実化してくるのかなと。ですから今我々が考えている仮想化の空間がもう一つ出てきて、実際に自分がそこにあたかもいるような、やっぱりそういった生活環境もあるのかなと。ですから解決方法がいろいろと、社会的な諸問題もそうですけども、そういったものによってある程度考えられるし、まあちょっといろんなこと言ってね非常に曖昧になっちゃうかもしれないけども、いろんなアイディア、 いろんな考え方がもっと出てきてもしっかりだと思うし、それが現実化できる時代、私はあのドラえもんの世界が来るんじゃないかなと思ってます。
ワクワクしかないです。ドラえもんの世界、
ドラえもんの世界、ドラえもんでもうなんかね、ポケットからいっぱいいろんなもの出しますでしょ。でもそれが全部役立つもの、でもそういったものが、あ、これが欲しいって言ったらパッとなんか出てくるような世界、うん、そんな世界になるんじゃないかなっていうふうに思いますけどね。
車も飛ぶようになりましたもんね。
そうです、うん、
そうですか。それの作るようなお手伝いも富士通はしていくと。
やりたい。
やりたい。漠然とした不安をね、日々持ってるんですが、なんか堤さんとお話ししてると、もっと明るくこう希望を持って生きようとか、自分でなんか動いてみようとか思うような2週間でした、
はい、ありがとうございます。
大変勉強になりました。またお話ぜひ聞かせてください、
はい、どうもありがとうございます。
デジタルテクノロジーは世界を変えていく。お客様を、社会を輝く未来へと導いていく。デジタルホルンは革新的なテクノロジーとデジタルの力で、これからもお客様のビジネスの成功のために挑戦を続けていきます。
早く圧倒的な成長をしたい。学生時代に描いていた理想が実現できています。若手のうちからいろいろなことを任せてもらえ、メンバーと協力しながらクライアントの抱える課題や組織運営についてとことん考え、取り組み、実行してきました。デジタルフォルムは自分の本気をぶつけられるような場所です。
お客様にとってかけがえのないパートナーへ、10月17日、大阪コンサルティングセンターオープン。データ分析、 SaaS の導入、クラウドサービスの活用、そしてアジャイル開発やノーコード、ローコード開発など DX の提案から導入、その後のサポートまで、お客様と共により輝く未来を創造していきます。共に前へ、時代を前へ。デジタルフォルン、
デジタルフォルン、フューチャーピックス with ユリ笹川。
デジタルフォルン、フューチャーピックス、2週にわたって富士通株式会社執行役員 SEVP ジャパンリージョン CEO の堤浩之さんをお迎えしました。本当に2週にわたってこう明るく背中を押していただけるような言葉満載でしたね。最後の部分の今の時代に求められる人材についてというところ、本当にあの背筋が伸びました。だらだらしてちゃいけないなという感じもありましたが、自分にできることを、自分の価値をどうやってあの世の中に生かしていくかということをね、本当にちょっとでもいいので考えながら生きてみようかななんて思いました。デジタルホルン、フューチャーピックス、それではまた来週お会いしましょう。お相手は笹川ゆりでした。
デジタルフォルン、フューチャーピックス。 This program was brought to you by デジタルフォルム。